トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。
花を愛する会というボランティアの方々が毎年沿線線路沿いにこの上でですね、ご乗車いただいた皆様に花を楽しんでいただきたいという思いで毎年植えてくださっているものでございます。ぜひですね、この期間限定です。ぜひ車窓からお花お楽しみくださいませ。ところどころですね、他にもひまわりが咲いてたりといろいろございますのでご覧くださいませ。それからこちらの私たちのこちらの列車ですが、8月いっぱいまで運行予定の風鈴列車でございます。車内には御所の嵐金山で作っております、津軽金山焼きという焼き物で手作りした風鈴が飾られております。手作りのならではの優しい音色を車内でどうぞお楽しみくださいませ。また同時にこちらの列車、私たちは前半との企画した太宰列車2017というイベント列車にもなっております。さらには事前のアンケートで太宰様の好きな作品というのを聞いて、それを集計してランキング形式で1位から6位まで社内でご紹介しております。内容によった差し切り絵とともにご紹介してますので、この機会にじっくりご覧くださいませ。それでは次の停車駅、戸川戸川でございます。取り口は進行方向一番前の左側です。切符運賃はご利用際に機関士にお渡しくださいませ。定期券津軽に出発はお利用際にお見せくださいませ。戸川到着です。またこれから先もこちらの列車、前のドアのみの回転になります。ご注意くださいませ。
ちょっとね、うまく録音できてなかったので、皆さんのお耳にどう聞こえたのか心配なところがあるんですが、今の放送はですね、津軽半島観光アテンダントさんのおゆきさんのお国名前での放送でございましたけども、今アナウンスの方でもね紹介がありましたけども、乗った列車、夏の名物でございます風鈴列車でございました。ちょっと風鈴の音聞こえましたかね。いきなり放送が始まったもんでね、慌てて撮ったもんですからちゃんと聞こえなかったかもしれないんですけども、で津軽鉄道ちょっとここで紹介したいと思います。津軽鉄道はね、先ほども言いました五所川原から津軽中里まで、日本のね一番北を走っている民営鉄道でございます。で津軽鉄道、もう何人かの方すでにお気づきかもしれませんけども、どうしても真冬のストーブ列車、これがね有名なもんですから、それが最初に浮かぶとは思います。ストーブ列車、いまだにですね石炭ストーブを使用しております。でその中でスルメを炙って車内で日本酒を一杯、もうねのんべにはたまらないような状況なんですが、この東北のね短い夏を彩ってくれるのがこの風鈴列車であり、この後ね秋を彩るのが鈴虫列車でもあります。鈴虫がね列車の中でチリンチリンと鳴いてくれるんですね。で当日は乗った車内が太宰治号ということで、私はねもう昼寝の後のすっきりとした頭でしたから、もうおーこんなことはなんていうことでね感動していたところなんですが、この放送していただきました津軽半島観光アテンダントさんね、こちらにはですねアテンダントちゃんという公式のね、キャラクターでいいのかな、がいらっしゃいました。リンゴをモチーフにしたね可愛い少女の様子なんですが、耳にはね青森県の形をしたイヤリングをして、津軽地方とですね下北半島こう色が分けてあって、津軽はこっちですよというふうに芸が細かくなっているんですけどもね。で車内で私が買いましたクリアファイル、津軽地方のねいろいろな特産物やお祭りなどが書いてありまして、まあ例えば鰺ヶ沢町のイカ焼きだとか、五所川原金城ではね、太宰治、よもぎ田村ベビートマト、外ヶ浜のトゲクリガニとかね、いろいろこう書いてあるんですが、中でもですね五所川原市ではですね走れメロスに引っ掛けてメロスマラソンというのをやっているそうで、 で、こちら実はここで隠れたですね秘密があるんです。まあ、この辺はねちょっとここで言っちゃうと面白くないところがありますんでね、ちょっとした芸が細かいことなんですが、アテンダントちゃんがねおっと気づくことがあります。まあ、これぜひですね、津軽鉄道さんに乗っていただいて、お土産にですねクリアファイルを買っていただいて、正解をねぜひアテンダントさんに聞いていただければと思います。いや本当に話を聞いた時には、まあ、芸細かいなと思いました。それでこのクリアファイルなんですけども、本当にいろいろな街のねこんなことがありますよなんて書いてありますんで、いい思い出になります。これは本当にいい買い物をしたなと思っております。クリアファイルなんかね何枚あってもいいもんですからね。そうそう、一つ気づきました。実は私も行くまで知らなかったんですけども、普通列車は運転士と車掌が入るもんですけども、これ、津軽鉄道さんはなぜか機関士なんですね。はあ、まだこういうところ機関車の名残が残ってんのかななんていうふうに思ったのですが、津軽鉄道の方にね聞きそびれてしまいました、私としたことが。まあ楽しい時間というのはあっという間に過ぎるもので、あっという間に本当に金木の駅に着いてしまいまして、でこの後私はまたね V 速に乗って、撮り鉄があるもんですから、このアテンダントさんが乗られました風鈴列車の方をお見送りということでね、手を振って動画を撮ってお別れしたんですが、この後撮り鉄のためにね次の川倉という駅に行ってですね、こう列車を待っていましたら、その電車が折り返してきまして、写真撮ってるのがわかるかななんて思っていたら、しっかりと手を振ってくださいました。ありがとうございます。まあもっともあんな時間に写真を撮ってるのは私ぐらいですから、さっと気づかれるかもしれませんでしたけども、本当に嬉しい思いがいたしました。そうやって、あとですね 2,3 枚、ちょっと写真をパチパチと撮りまして、民営鉄道ね最北端の津軽中里駅まで着きましてね、こちらの方の風景を撮りました。まあ JR がねありますから、正確な民営鉄道どうなんだろうというのはある方もいらっしゃるかもしれませんけども、まあ、JR を除く最北端ということで理解していただければと思うんですが、でこちらまたねついてないことに、そこで写真を撮った後発車する列車を待ってますとね、何時になるかわからないというのがありましたので、止まっている列車とあとは駅舎の方のね写真を撮ってさよならしました。でこの後折り返して芦野公園オートキャンプ場へと戻ってまいりました。芦野公園オートキャンプ場ですね、こちらはですね、東北津軽半島屈指の桜の名所であります。芦野公園の反対側にあります、旧金木町のね、オートキャンプ場なんですが、なんと、無料なんですね。で、管理人さんもいらっしゃらないっていうところでございまして、いきなりのソロキャンプで、なんとなくハードルは高いかななんとは思っていたんですが、その辺はね、やっぱりでした。どこに止めていいか本当にわかりませんでした。ただね、アスファルトのこうスペースがありましてね、車が止められるぐらいのスペースがあって、でそこにですね、ホンダのバイク、ちょっと古めのバイクが1台止まっていたものですから、あ、ここでいいんだな、このスペースにバイク止めればいいんだななんて思ってですね、V ストを止めてきましたけども、まあ本当そこ足場がしっかりしているのでね、助かりました。で、いよいよテントを立てることになるんですが、実は初めて地面が硬い土地にテントを張るということになりましたね。ペグ打ちに非常に苦労いたしました。テントを立てるのをね、練習の段階ではさささとできたもんですから、よしよし、しめしめと思って、こんなのすぐできるよと思っていたんですが、やっぱり練習と本番は違うもんですね。まあそんなこんなで、やっとこうね、テントも立てまして、やれやれと思って、いろいろ荷物を置いたんですが、そしたらですね、いきなり白い乗用車が私の脇を通り抜けるわけですよ。え？何よ？と思ったんですけども、もしかしたら私の止めたところ、車用だったんですかね。まあそんな時はね、そんなことも思い浮かばずに、何なのあの人？と思ってしまいましたけども、もしかして、お前はそっちじゃねえよっていう風なアピールだったのかもしれませんけども、先輩方その辺は多めに見てください。で、そうやって、テントを張りましてね、今度はお風呂へ入りたいなということになりますが、お風呂はですねここ近くにシャワーを浴びるところもありません。先ほども言いました通り無料ですからね、管理人さんもいませんので、バイクで数分行ったところにありますお風呂、まあ、あの金木町のね旧金木町か 高齢者の方がね、まあ、集まる施設の隣にあります温泉なんですが、町在住の方は300円、一般の方は400円ということでございましたけど、まあ、400円払いましてお風呂にいざということで入りましたけど、なんと源泉かけ流しということでございまして、加温処理、ちょっとね、なんか源泉の温度は低いそうなんで、ちょっと加温処理はしてありましたけども、ぬるっとしたお湯、最初湯船に入った時は、熱いかな、これと思ったんですけども、こう入ってじっとしておりますと、だんだんね、ちょうどいい温度になっていってくれまして、いやー、疲れが取れる、幸せって感じでございました。ただね、お風呂上がりにいろいろお父さんたちに声をかけられたんです。バイクで来てましたからね、そういうの見てますし、ウェアを着てるっていうのもありますから、いろいろ話しかけられたんですが、残念なことに津軽弁がきつくて、はっきり言って何言ってるのかわかんなくてね、まあちょっと笑ってごまかすっていうのがほとんどだったんですが、どうもね、ハーレーは高いんだろうっていう話をしておりました。まあ私が乗ってるのは国産なんですけど、まあバイクといえばハーレーというイメージがどうしてもありますもんね。で、お風呂上がりまして、ちょっとね、冷まして、体を冷まして、本来ですとそこでビールを食いっと行きたいんですが、まだ買い出しが終わっておりません。というのもですね、お風呂の方が近くて買い出しの方が遠い。しかもですね、逆なんですね。お風呂が右、スーパーは左っていうことなんで。じゃあどっちがいいの？左行ってスーパーで買い込みしてお風呂に行って、もう考えたんですけども、そうこうしているうちにどんどんビールがぬるくなるだろうなという読みがありましたのでね、先にお風呂へ行ったんですが、まあそれは果たして合っていたのかどうなのかっていうのはよく分かりませんが、スーパーの方でね、しっかりとお買い込みをしてきまして、いよいよ宴が始まりました。まあ晩ご飯宴っつってもね、そんなにはっていうのがあります。っていうのも一人ですし、お酒もねそんな強いわけではありませんのでね、かといってでも飲みたいな、ね、で飲んじゃうと食べれないなっていうものがあるんですが、まあちょっとずつねおかずを買ってきて乾杯ということになりまして、ラジオもね雑音の中なんとか聞こえるかなと思った、あ、そうそう、なぜかね日本放送が入るんですよ。東京に住んでおります。どうしてもやっぱり TBS や文化放送が強くて、日本放送はそうそう入りづらいっていうのがあるんですが、なぜか日本放送が入って TBS が入らないっていうような状況でございましたけども。まあ、そんなこんなでロング缶が1本空いて、2本空いて、なんていうことでね、やっておりましたところ、突然ね、目の前に男性が現れまして、あっちゃーしまった。ラジオがうるさかったか。雑音だしなぁと一瞬思ってしまったんですが、なんとこちら我が V トークのですねリスナーさんでありました。そう、お名前は会長さんというお方でございます。前回の放送でね、ここ芦野公園のオートキャンプ場でキャンプしますよというふうに放送しましたけども、そのことを覚えていただきまして、たまたま会長さんの方でもね、なんか別件でこの公園でねキャンプがあったもんでということで、で、V ストが止まっていてね、酔っ払いが一人いるっていうことで、あ、これは黒額だなっていうふうに思っていただいたそうで、ご挨拶をいただいたんですけども、まさかね、青森で、リスナーさんにお会いできるとは思いもよらなかったもんで、非常に嬉しくってですね、天にも昇るような思いで、ありました。しかもですね、お土産にはなんと、あの青森のどの家庭にも1本以上はあるという、スタミナ源たれ、これまでいただいてしまいまして、どうもありがとうございます。最近は東京のストアでも並ぶようにはなりましたけども、やっぱりそこは青森でいただくっていうのがね、これがやっぱり最高なわけですよね。本当に嬉しかったです。あとね、朝ごはんのね、パンはっていうことになりまして。もちろん、工藤パンのイギリストーストですよっていうふうにお答えしたんですが、なんでも、地元の方では、工藤パン、とおっしゃるそうでございます。工藤って伸ばすんじゃないんですね。短く工藤パン。まあ、ローマ字みたいですよね。そういうふうに読むみたいなんですが。その後、少しね、お話をさせていただきましたけども。すいません、ちょっと酔っ払いでしたね。まあ、たまたまね、ステッカーと名刺を忘れずに持ってきましたので、お渡しすることができまして。まあ、会長さんの方もね、ご自分の方の予定もありますので、ではではということになったのですが。 本当にありがとうございます。もう嬉しくて天にも本当に昇るような思いでございました。この後すっかり泥酔してしまいましたね。まあ疲れもあったし飲んだっていうのもありますし、またそういうふうにね会長さんがいらしてくれたっていう嬉しさもあったもんですから、いつも以上にねぐいぐいと飲んでしまいました。この後夜中にねふと起きて、びっくりしたっていうのがあったんですが、実はですね私が寝込み出した後にですねどうも雨が降っていたみたいでございまして、 V 足のねトップケースのところに干しておりましたウェアとズボンがないんですよ。えっていう風になっちゃったんですけども、どうやらどなたかトップケースの中にしまっていただいたようで、これもしかして会長さんがしまっていただいたんですか。どうもすいません、本当にありがとうございます。翌朝ねちょっとご挨拶できないで私さっさと行ってしまったんで申し訳ないなと思ったんですが、この場を借りて再びありがとうございました。まあそうやってね、楽しい夜の宴、そして酔っ払って、爆睡っていうのがあったんですが、ここで、一つ反省点がまた浮かびました。というのもですね、トイレなんです。いや、お風呂へすぐ行っちゃったじゃないですか。テントを立ててね。で、お風呂へ行って、まあそこでトイレを済まして、で、買い物行って、まあこの辺はもう喉が乾いてます。体も乾いてますんでね。トイレの心配もないっていうことで、買い物が終わって、キャンプ場へ戻ってきて。もうね、当然頭の中は飲むことしかないですから。考えてることは。お腹空いたと、喉が乾いたしかないもんですから。おもむろに早々と宴の準備をしてしまったんですが、トイレの場所の確認をしなかったんですよね。おかげさまで夜中にですね公園のキャンプ場をうろうろする羽目になってしまいました。だってね地図が分かりづらいんですよ。本当に分かりづらかったんです。まあ、おかげさまでね、次の日のね、岩木山のキャンプ場の時には、しっかりとトイレの確認もしましたし、ここだぞっていうことでね、確認もいたしましたけども。そうやってですね、まあ、なんだかんだと言っての1日目が終わったわけでございます。自分の中のね、反省点は、まあ、先ほどのトイレ問題と、あとね、テントの張り方がどうも一箇所間違えていたっていうのがあったんで、そこなんですが、まあ、その辺は2日目には無事ね、行かせました。撮り鉄とね、乗り鉄の方はほとんど完璧に近いような感じでございましたね。ああ、ただちょっと足の公園駅をね、撮らなかったのはね、今思えば失敗だったのかな、なんていうような気がしております。朝でもよかったしね、撮ればよかった、夕方でもよかったかな、撮ればよかったっていうのも、スーパーへ買い出しに行くときにそこを通るわけなんですからね、ちょっと止めて。何分もかからないんですから、ちょっと写真を撮ればよかったなっていうのが、ちょっとした反省点では残っているんですが、まあその辺はね、また次回があるのかっていう秘密が実は上がるんですけども、その秘密は次の放送の時にちょっとお話したいと思いますけども、どうでしょう、津軽鉄道のね、魅力、少しは話せましたか？伝わりましたか？まあ、なかなか伝わんないだろうな。下手くそでしたからね。本当にストーブ列車は有名なんですけども、冬の地吹雪体験ツアーなんぞもありますけども、東北のね、短い夏を彩る風鈴列車、またね、秋の鈴虫列車など、いろいろありますし、立ちねぷたとかね、そういうのもあります。ぜひ皆さんもね、一回津軽鉄道さんの方へ行ってみてください。私残念ながら岩木さんの方がね、一緒に見れなかったんですけども、そうそう、桜もね、芦野公園の桜の中をですね、これ津軽鉄道の車両が走っていくんですよ。これも大変にね、綺麗なものですから、ぜひ行っていただきたいなと思います。さて、第69回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の配信はいかがだったでしょうか。ドタバタの1日目の様子は伝わったでしょうか。この後もね、2日目、3日目とドタバタ続きなんですが、まあ一番ね、今回の旅で初日でね、充実していたというと変ですが、天気もよくね、楽しい一日だったっていうのがあります。特に津軽鉄道さんの方はね、 短い距離でしたけども乗ることもできましたし、写真もしっかりと撮ることができました。あとね、アテンダントさんといろいろお話もできましたし、そうそう、金木駅のね、お母さんね、津軽弁での語り部のお母さんもね、ずっと元気でいていただきたいななんて思いますけども、どうしてるんでしょう今頃。また今日あたりは喋っているのかもしれませんけどもね。まあこうやって、この後もね、2日目3日目のお話をしたいと思っております。まあいつも通りこんな感じの番組でございますが、励ましやらね、少しだけのお叱りなどいろいろなメールをお待ちしております。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。 vtokuradio のブログの方にもね、アドレス記載させていただいておりますし、メールフォームを付け加えさせていただいておりますのでね、合わせてご利用ください。あとですね、これちょっと予告になってしまうんですが、今回の放送とちょっと違うかもしれないってごめんなさい。9月の2日、渚園でちょっとリベンジキャンプをね、してきます。っていうのを、桃色沖縄さんの方からね、やりませんかということで、お誘いをいただきまして、ちょっとこちらの方を参加して、で、3日の日はね、V ストミーティングが鈴木の本社であるもんですから、こちらの方も合わせてね、行っていきたいと思っております。もしよろしければ、渚園、もしくは V ストミーティングでお会いしたいなと思っております。こちらの方、忘れずにね、名刺とステッカーの方を持ってきますので。大概またオレンジのサンフランシスコジャイアンツの帽子をかぶっておりますので、見かけましたら声をかけていただきたいと思います。では、今日も最後までお聞きくださいまして、ありがとうございました。第69回バイク系独り言、ポッドキャスト番組、V トークラジオ。これにて終了です。
終点となる中里駅には15時1分到着予定となっております。なお金井駅では列車待ち合わせのため3分ほど停止いたします。これから車両前後には各地域のパンフレット類ございます。欲しいものはどうぞご自由にお持ち帰りくださいませ。本棚にあります本は貸し出しの本でございます。ご利用後は本棚にお戻しいただくか、駅の取り組みまでお出しくださいませ。と、車内販売のお知らせでございます。私たちソラルハンドマークアテンダントのオリジナルグッズを販売しております。オリジナルキャラクターアテンダントちゃんというリンゴをモチーフに作られた女の子のキャラクターがおります。このアテンダントちゃんのイヤホンジャック、スマートフォンやタブレットに挿すタイプのアクセサリーです。取り外し可能なストラップ付きですので、キーホルダーとしてもご利用いただけます。アテンダントちゃんイヤホンジャック、税込み700円です。それからつがる半島をご紹介している観光パンフレット、おすすめつがる半島、税込み200円で販売しております。また、アテンダントちゃんが津軽半島中市町村の名所、特産品を地図上にイラストでご紹介しているクリアファイル、税込み100円で販売しております。ご乗車中の走れるロスモンも選ばれております。ぜひ、思い出に1枚いかがでしょうか。他にも、ただいま、期間限定、数量限定で、今年ですね、作ったばっかりの五所川原たちねぶたオリジナル T シャツを社内で販売しております。オリジナルキャラクターメンダトちゃんが描かれておりますが、サイズ大人 M、L、LL とございます。こちらは8月いっぱいまでの販売で、また数量限りございますので、なくなり次第終了でございます。もちろん来年度も切れますので、ぜひこの機会にお買い求めくださいませ。これから花木足の公園中里に観光で行かれるお客様には、駅周辺の地図ご用意しております。皆様のお席回らせていただきますので、 駅周辺の地図を欲しい方はどうぞお声掛けください。